第一ペトロが続いて、連続公開されておりますが、4章の10節をご一緒にお読みいただきたいと思います。第一ペトロ4章の10節、それぞれがというところがあります。ご一緒にお読みください。はい、それぞれが神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使え合いなさい。素晴らしい御言葉だと思います。互いに使え合うというテーマで昨週は学びました。神様はそれぞれにふさわしい賜物を、神のお仕事をするために使えることができる力を、また機会を与えてくださっています。私たちがそれをフルに生かして、そして自分のためにではなくして、神様の栄光のためにこれを用いさせていただきたいと思います。ペテロはこの部分を章詠をもって締めくっております。11節の終わりのところ、栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように、その一人一人が賜物を持って主に仕えることによって、誰が崇められるかというと、神様が崇められる。ああ、俺がこれだけやったからどうだっていうな、そういうスピリットは教会にはありません。神のみが崇められます。そうです。ということで、ペテロは章詠を持って11節を締めくくっております。まあ、手紙としてはこれで終わってもいいんです。普通章詠が終わってから皆さんお座りくださいって、また誰かが来て説教したら、っていう感じでしょう。でもペテロは章詠を終えてからまたストーリーを続けております。それが今日の12節から19節までの部分で、一言で言いますならば、これはキリスト者が経験する苦しみ、苦難ということについてもう一度取り上げているんです。これはもうペテロは1章でも2章でも3章でも取り上げていますけれども、4章でまだしつこくと言いましょうか、取り上げているんですね。で、なんでこんなにキリスト者の苦難ということを、ペテロはこのアジアにいるところのキリスト者たちに繰り返し言わなければならなかったかと言いますと、その当時このアジアにおりますクリスチャンたちは、いわゆる先週お話しましたピアープレッシャー、今まで友達だった人たちから、一緒に付き合いが悪くなったなとかいうことで随分いじめられていたわけです。そうしたことが一つ背景にありますけれども、もっと大きな背景があります。それはこの当時ローマ帝国を治めていたところのネロという皇帝がクリスチャンたちに対する迫害を始めていた頃だったからです。ローマ大火というのがあります。ローマの大きな火事が起きましたのが紀元64年です。で、ネロは実はこの火事を起こした張本人らしいのです。何をしてこんな火事を起こしたかっていうと、都市計画を思い切って実行したかった。ずいぶんひどい王様だと思いますけれども、彼はその噂が自分に降りかかってきたのを見て、これは大変だということで、いや、あれはクリスチャンたちがやったことだというふうに罪を転嫁して、大きな迫害が起きるわけです。皆さんがよく、クオバディスとかそういう物語でお聞きになっているライオンの檻の中に、クリスチャンたちを入れてライオンに食わしてしまったりというような、ああいう迫害が起きたのがこの頃であります。ペテロが手紙を書いたのは64年前後、まあそのはっきりと何年とは言い切れませんけども、その空気がローマ帝国を覆っていた時代です。ですからペテロは一層、あなたたちがキリストを信じることのゆえに、これから厳しい苦難、試練あるいは迫害というものを受けるであろう、どうぞその中にあって信仰を持って戦ってくださいねというのが、この12節から19節までです。 今までずっと語ってきた苦難におけるキリスト者の在り方っていうことをもう一回ここでまとめているように思います。で、12節から12節はまず苦しみを受けたとしても想定外と考えないように、何かびっくりすることが起きた、これはこんなはずじゃなかったと思わないようにと語っています。ちょっと文章中途半端ですがお読みください。12、はい、愛するあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと言って続いております、ここでは燃え盛る火の試練という言葉が使われています。今申し上げました歴史的な背景ということを考えると、決してこれは大げさな表現ではなく、まさに燃え盛る火のような試練を初代のクリスチャンたちは経験しており、これからもっとしようとしていたわけであります。その時に、ああ私はクリスチャンになってこんな辛い思いするなんてこんなはずじゃなかった、イエス様を信じればきっといいことばっかりあると思ってイエス様を信じたのに、ああ辛いねというふうにびっくりしたり驚いたりしてはならないよと言ってるんです。当たり前なんだ。そして13節に反対のリアクションを書いています。はい、ご一緒にどうぞ。むしろ、苦しみに遭うということはこれは素晴らしいことなんだ、なんか皆さん聞いてると痩せ我慢してるんじゃないかとかね、お思いになるかもしれませんけれども、しかしペテロは苦しみに遭うことはこれは素晴らしい恵みなんだよ。どうして恵みなのかというと、私たちは苦しみを通して主イエス様の見苦しみがどんなものであったかということを小さな体験ではあるけれどもすることができるよって言ってるわけです。皆さんそんな経験がおありでしょうか。私は手術をした時に、産婦人科のお医者さんに、指の、脳症の手術をしてもらいまして、軽い手術なんですけれども、夜中に行きましたら産婦人科のお医者さんが、こんな夜中ですから麻酔できませんけどいいですかって言われたんですね。相手は産婦人科ですよそして、でもイエスというしかないでしょ、皆さんだったらどうですか。いや明日まで待ちますと言えないぐらい痛くて痛くてたまらなかったわけですから、よろしくお願いしますと言って、手術をしていただきました。まさにもう痛みっていうのはこんなもんだなという感じでした。先生は鋭いメスで私の指を切ってくださったらしい。どうしてらしいっていうかというと、私は直視する勇気がないもんですからこっちを向いてありました。でもなんかノコギリでもってゴリゴリゴリと切られるような感覚としてはしました。辛いな。でもこれほんの小さな体験ですけども、私はそんな小さな体験として何を少し学んだかというと、イエス様の十字架っていうのはもうこの何十倍何百倍も大変だったんだろうな。しかもイエス様は麻酔を提供されたのに断ったんですね。イエス様はブドウ酒の特別な成分の入ったブドウ酒を提供された。少しでも痛みを和らげようけども、イエス様はノーサンキューとおっしゃった。私はそういうぼーっとした感覚で十字架につくのではなくて、人類が受けるところの苦しみを真正面から 100% 立ち向かっていきたいんだという意思表示をされたわけです。私たちも肉体的な苦しみや人から捨てられる苦しみや人から悪口を言われる苦しみや、まあ皆さん人生の中には苦しみのない人生はないと思いますけれども、その苦しみが私たちに襲いかかってきた時に、ああ私は貧乏くじ引いてしまった、損したな、クリスチャンになってもっとハッピーな人生が送れるかと思ったらこんな苦しみに遭うなんてと思わないで、 イエス様の見苦しみの一端に少しでも預かるものとされたことを喜びましょうと彼は語っているわけです。パウロも同じような思想を第2コリントの4章で書いておりますので、ちょっとそこだけ開いていただきましょうか。第2コリント4章、10節と11節、どうぞ皆さんでお読みください。3、はい。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。パウロは自分がいろんな形の苦しみに遭っている、迫害に遭っている、もう船で遭難することは何十回、あるいは鞭打たれることは何十回と数えておりますけれども、苦しみの中で彼は死を覚悟した。つまりその中でキリストと共に死ぬ、キリストの苦しみがこんなものであったかということを経験する。で、彼はそこで何を捉えたかというと、自分が死の極限に至るときに不思議なようにキリストのよみがえりの力が彼を覆って、彼の内側から湧いてきて、そして肉体的にも精神的にもそれを乗り越える不思議な力となって、それを経験させていただいたとここで語っているわけです。どうか私たちは苦しみをマイナスだけと捉えるのではなくして、いや、むしろ主イエス様に近づき、主イエス様のよみがえりの力をいただく、よすがということは若い方は分かんないかもしれないけど、手段として捉えさせていただきたいものだと思います。ですから彼はこのような理由で、私たちは自分たちが受ける苦しみを喜びなさい、で、喜ぶものを単にこうニコニコっと喜ぶだけじゃなくて、ここではものすごい喜びのこと、喜び、踊るものとなる、大いなる喜びを持って喜びましょう。逆説的な発想ですね。私はこの苦しみということについて、まあ、先ほどヨブの話がなされましたけれども、ちなみに著者は頼彦先生ですから、今度 PR するときによく間違えないでくださいね。頼彦先生、ともかくヨブの苦しみ、本当に極限の苦しみを経験したヨブですけれども、まあ、その小説があります。アンクル・トム・ケビンというストー夫人が書いた小説があります。この小説が大変大きな原動力となって奴隷解放運動がアメリカで始まったと言われるほど影響力を持った小説ですけれども、その中でトムが、まあ、辛い主人に徹底的に打ちのめされるのがあります。レグリーというような冷酷な男が彼を叩き、あるいは恥ずかしめる、その中にあって彼は、私はこの中でヨブの苦しみ、イエス様の苦しみを経験してるんだと言って輝いてその場所を通り抜けた記事があります。非常に感動的なシーンがあります。さて、もう一度同じ思想のようですけれども、違った表現で14節から16節まで、キリストのために苦しむ者は幸いだと語られています。はい、それでは14節をお読みください。3、はい。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリストの名のために、私たちはイエス様の福音を述べ伝えるために、まあ、いろんな働きをするかもしれませんけれども、それで 幸いというか、今の時代はそんなに強い迫害は受けません。まあ、せいぜいからかわれる程度かなと思います。私が仙台で伝道しておりました時に、一生懸命チラシ配っておりましたら、そしたら隣に立ってる6年生ぐらいの坊やが、おじさん暇だね。どうしておじさんが暇だな。まあそんな程度は蚊が刺したぐらいの、からかいですけどね。でも私たちが主イエス様の名前のために一生懸命働いたり伝道したりしていると、バカにされたりからかわれたりすることがあるかもしれませんが、まあこれは21世紀の日本の私たちですが、しかし私たちがしばらく前はもうそれが冗談事ではない、命に関わる問題であったわけですね。先ほど沈黙という映画のことが語られましたけれども、17世紀から始まったところの江戸時代におけるところのキリシタンの迫害というのは、おそらく私は世界歴史の中でも他の国々で見ることのない徹底した苛烈な迫害であったと思います。そういうところを私たちの祖先たちは通ったわけです。第二次大戦の時には、軍部によるところの迫害によって、キリスト教会の一部、全部とは言いませんけれども大きな迫害を受けました。ですからこれは決して、昔の出来事ではなくして、いや私たちの時代にも起きうる課題だと思います。その時に主イエス様の言葉を思い出しなさいとペテロは語っています。ここは引用いたしませんけど、開きませんけれども、先週お話しました。イエス様は山上の水訓で、義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだからと主は励ましておられます。このペテロはこの部分をその理由として、栄光の御霊、神の御霊があなた方の上にとどまると言いました。待てよと皆さん思いませんか。栄光の御霊、神の御霊は全てのクリスチャンに宿っているはずです。聖書はそう語っています。そうでなければクリスチャンではありません。でも義のために迫害を受ける者のためにとどまっている、御霊がとどまっているということは、私は格別な力と慰めとをもって聖霊様が私たちの心に宿り、そして必要な助けと力と慰めとを与えてくださる。私たちがもし裁判所に引かれていくときに、主は何を語ろうかと心配してはいけない。その場所であなた方は語るべき言葉を与えられる。そして語るのはあなたではなくて神の御霊が語らしめるんだとイエス様は励ましをなさいました。そうです、御霊はいつでも私たちの心の中に働いてくださるけれども、格別にそうした危機、困難、苦難の中にあって近しく力強く働いてくださいます。それから彼は15節のところで話題をちょっと変えて、悪を行って非難を受けるのはいわば当たり前だから、その苦しみを耐えからといって何のメリットもないよということを語っています。これはもう詳細を言う必要もないと思います。しかしながらといって16節、はいどうぞ、これをお読みください。3、はい、しかし、はい、かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。でこれはね、ペテロは自分自身の経験をもとにして語っています。彼も伝道している時に 捕まりまして、サンヒドリンというユダヤの議会に連れて行かれました。そしてお前がそんなことを語るなんて生意気だってですね、サンヒドリンから鞭打たれて、釈放された記事があります。使徒の働きの5章です。開かなくて結構ですけれども、鞭打たれてというのはね、皆さんお父さんお母さんが子供ちょっと、まあ、今最近は流行らないそうですけど、鞭打ちをされる、あれあんなもんじゃないんです。我が家には竹のこのぐらいの鞭がございましてね、そしてもうどうしても言うこと聞かないときは目で、ね、なんとかちゃうあれっていうだけで割合言うことを聞きましたけども、彼その時の鞭っていうのはそんな生易しいものではなくて、川に動物の川に石だのそれから金属だのを混ぜて、そして思いっきり背中を引っ叩くわけですから、大変なこれは痛みです。その鞭打ちのためだけに死んでしまう人もいたと言われるほどです。ペテロは鞭打たれた後釈放された。そしてもうイエスの名前によってあなたは語ってはいけないよ、分かったかと言って釈放された時に、彼らは何と言ったでしょうか。私たちはキリストのために恥ずかしめを受けるのに足るものとしてくださったことで神を崇めたって言うんです。こういう人につける薬はありませんね。叩けば叩くほど感謝しちゃうんですから。彼は自分が迫害を受ける、そしてそれに耐えることができるくらいイエス様は私を信頼してくださっている、ありがとうございますと言ってですね、迫害を受ければ受けるほど感謝してしまうものですから、本当にこの人につける薬はないというような感じがいたします。はい。それからですね、17から19はちょっと話題が変わってきます。私もこの文節をなかなか分かりませんでした。なんでここでなぜならから始まるんだろうなと思ったわけです。まあともかく読んでみましょう。17節、はい。なぜなら、なぜだらと言って、迫害されても神の御名をあがめましょうと言っている。そしてなぜならっていうのはそれの理由を説明しているわけですけれども、神の裁き、家に裁きが始まる、なんかこう思想が木に竹ついたみたいにピタッと合わないんですね。ペテロは少し論理的にまとまらなかったんでしょうかと私は少し思ってたんです、実は。けれどもやっぱり聖書の仲介書っていうのは助けになります。仲介書にこう書いてありました。ここで使われている裁きということは最後の審判とか断罪という意味ではない。必ずしもクリマというギリシャ語ですが、それは厳しい査定、精錬する日を意味する言葉であるということです。それならあ、わかる、その神の厳しい査定あるいは精錬する日がまず神の家教会に加えられる。だからこれを私たちは、びっくりすることとして捉えてはならない、喜んでこのことを受け止めましょうというのが17節です。そして18節は、義人が辛うじて救われるのだとしたら神を敬わない人や罪人たちは一体どうなるのでしょう。その査定というものが神を知らない人々あるいは罪人に及んだならば、もうこれは本当に厳しい、それこそ裁きを受けなくちゃならないということを語っております。はい。それでは19節、締めくくりの言葉をお読みください。ですから神の御心に従って、ここでは私たちの積極的な態度、 一番最初には苦しみを受けた時にもそれを喜びなさい、第一の文節でお話しました。第二の文節では苦しみを受ける者は幸いだ、まあ、同じような思想です。でこの3番目の段落では苦しみを受けて本当に自分が絶望的な状態になったとしても、すべてのことに善を行いたも、すべてのことの中に働いておられる神様にお委ねして、神様、私はあなたを信頼します、あなたは試練を合わせなさるけれども、試練に耐える恵みを与え、さらに試練をから逃れてみましょうか、通過することができる、トンネルの出口も与えてくださる、これを第一コリントの10章にもパウロが記されております。神は私たちが耐え得ないような試練に合わせなさらない。神様は私たちの力量、私たちの忍耐力をちゃんと測って、この男は50キロぐらいなら大丈夫、30キロぐらいなら大丈夫、この女は70キロぐらい耐えられるかもしれない。神様はちゃんと測ってくださってる。面白い表現があります。そして神は試練だけを与えるのではなくして、その試練からの脱出の道を備えてくださる。いつまでもいつまでも苦しむのではなくして、そこから逃れる道を備えてくださる。とするならば、私たちは愛の神様、全能の神様の御手に私たちの生涯のすべてを委ねようではないか。ここでこの苦難に対するペテロの考察が終わっているわけであります。で、締めくくりとして、苦難を前向きに捉えよう、今3つの態度をしましたけれども、私たちは苦難を辛いこと、まあ、大変なこと、私だけどうしてというような恨みがましい気持ちではなくして、きっとその中にも神様の尊い御心があるに違いないということで、前向きに苦難を捉えさせていただきたいと思います。先ほどもサイレンスという映画についてのお話がなされました。私は忙しいのが一つと、それから拷問のシーンを見るのが勇気がありませんので、まだ見ておりませんけど、まあ、時間があったら見るべきだなというような気持ちはしておりますけれども、大体小説は読んでおりますので流れはわかります。で、この小説が語ろうとしている問題提起というのは、私はまだまだ日本の教会が十分に咀嚼していない課題ではないかと思います。一つの課題は、日本においてキリスト教というのは根付くものなんだろうか、そういう意地悪な質問をしている役人がおりますけれども、根付くものなんだろうか、それから、苛烈なまでの迫害に信仰者は本当に耐えうるものなんだろうか、ギリギリのところまで追い込められて、そして転んでしまう方、そうした方があります。それを、まあ、周作さん、遠藤周作さんは決して一方的に責めるべきではないという温かい心を持って見ているわけですけれども、キリスト者は本当にそうしたことに耐えうるだろうか、あるいは神様はその信仰者をどう助けなさるのか、あるいは助けなさらないのか、そうした本当に深刻な問題が含まれていると思います。私はその答えを今日ここで言おうとは思いませんけれども、第一ペテロにおいて、第一世紀のペテロが直面し、そして聖霊の感動によって彼が一つの答えを出しているように思います。冒頭の4章の12と13を読んで終わりにいたします。ご一緒にお読みください。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。 それはキリストの栄光が現れるとき、喜びなるためです。お祈りいたします。神様、今の21世紀の私たちの日本では、こうした燃え盛るような火の試練ということは形の上では起きていないように思います。しかし私たちの日常生活の中には、こうした信仰を保ち、イエス様に従うために、家族の者から誤解をされたり、友達から仲間外れにされたり、いろんな形でのプレッシャーを感じながら生きているのが私たちの生涯です。どうかその時に、それは驚き怪しむことではなくして、キリストの苦しみに預かれるのですから喜ぶという、この積極的な姿勢を主の恵みのゆえに私たちに与えてください。そしてそのことを通して主の栄光が現れることができますように、助けてください。今週のこれからのすべての歩みの中に、あなたが共にいまし、助けを与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。